ですね、徳川家康の治世と言われてるんですが、これは実はいろいろ説があると、まあ、正式にはそういうことになってるんですけれども、まあ、歴史的に詳しく調べるとこれは徳川家康自身のもんじゃないっていう話あるんですが、人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くがごとしと、まあ、いうのがありますね。徳川家康の時世だと言われているわけですが、まあ、この有名な人のですね、時世というのは非常に歴史的に証明されているものとですね、それからまあそれは本人が言ったんじゃないってやつはもう多数あるんですよ。まあ、例えば科学の世界ですと、ガリレオ・ガリレオがですね、宗教裁判にかけられて床にこう倒れた後、それでも地球は回っている、これは本当はガリレイが言ったんじゃないということなんですが、まあこういったものはですね、その人その時代にですね非常にぴったりと合っていると、まあ、いうことですので、まあ、それを詮索するのは歴史家としてはまあ別に構わないんですが、まあ、我々一般人としてはですね、まあ、ガリレオがそれでも地球が回っていると言ったというふうに考えていいんではないかというふうに思いますね。まあ、その意味では徳川家康が一生終わるにあたってですね、人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くがごとしと、この花、これはですね非常に大きな意味がありますね。徳川家康というのはですね、まあその三河の地に生まれたのは三河だったかな、もしかすると一時的に駿府かもしれないんですけど、まあ今川義元のもとにいて、またそのうち織田信長が力をつけると、織田信長と今川義元の間に挟まって散々苦労する武将なんですね。でやっとそれを切り抜けて、織田信長の、まあ、同盟国っていうか、まあ、従ってる同盟国として頑張って、その間に織田信長の戦いでですね、徳川家康の非常に主だった武将たちを失い、かつ長男が腹を切らなきゃならないことになり、奥さんも殺されたと思いますね。まあ、その度ごとに徳川家康は、まあ、自分の家を守り、徳川家を守るためにも本当に重き荷を背負ってずっと歩いてきた。それから豊臣秀吉が今度天下を取る、まあそれにもいろいろ心理的には問題があった。小牧長久手で戦ってもケリがつかない、それでも関東に行けと言われて、関東に新しい都を東京に江戸に開いてですね、それもなかなか大変だったでしょう。その間織田信長は時世の句として何を言ってるかっていうと、これも有名ですね、本能寺で明智光秀に裏切られて、人生50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、一度賞を得て見せるもののあるべきか。これは織田信長の時世かな、まあいろいろ能なんかにもありますからね。露と、それから徳川家豊臣秀吉ですね、露と落ち露と消えにし我が身かな、なにわのことは夢のまた夢、まあ、3人が3人ともですね英傑でありました。まあ、こういう人が戦国時代の終わりに出てくるというのはやっぱりこれは時代なんですね。明治の維新にですね、江戸幕府の最後から明治の維新に西郷隆盛かつ改修ですね、まあ、そういった英傑が山のように生まれるのはやっぱり人間というのは常に英傑がいるんですよ。どの時代にも実は英傑がいるんですね。しかしその時代によってその英傑が生きてくるか、名をなさないでこの世を消えていくかということに差があるんだ。これは有名なトルストイの戦争と平和なんかをじっくり読みますとね、まあ、それがこう見事に描かれているように私は思います。しかし今日の話題はですね、その織田信長、豊臣秀吉、徳川家康を論じるんじゃなくて、まあ、徳川家康はですね、そして遠き道を来てついに幕府を作った。幕府を作っても後継ぎをどうするか、ね、家光、三大将軍家光は大丈夫か、ずっといろいろ苦労しながらついに、この世を終わり、東照宮に祀られて神様になると、まあ確々たる成功例ですよね。 織田信長は途中で殺され、豊臣秀吉は自分の子供たち全部殺された。しかし徳川家康は我慢に我慢を重ねて、ついに江戸幕府を続け、それが260年を続くという大きな名誉を得た。神君と呼ばれた。しかし彼は一生を振り返って、人の人生は重き荷を負って遠き道を行くがごとし、というのが、まあ、家康の時世かどうかは別にしてぴったり合う。ということは、人間の幸福って一体何を目指せば幸福になるんでしょうかね。人の一生は重き荷を負って遠き道を行くがごとしなら、これは幸福とは言えませんね。まあ、幸福の定義によりますけども、まあ一生懸命自分の生を受けて、一生懸命自分がやって楽しくやって苦労もして、ああ自分の人生は良かったな、楽しいこともいっぱいあったしなというのが、もし幸福だとしたらですね、これは幸福ではありません。それから、ああ自分はどこかに生を受けて、まあ自分の親父が鍛冶屋だった、俺も鍛冶屋をやろうと思って、一生懸命鍛冶屋が使命だと思ってやった。自分はおまんまも食べるし、野菜も食べる。家も大工が建ててくれた。全部自分の人生はいろんな人がやってくれたもので生きている。だから俺は鍛冶屋として、その稲を育てた百姓とか、家を建てた棟梁に報いるためにも自分の使命をやった。って言って鍛冶屋をやりですね、家庭もあり子供もいて、そのうち老いて亡くなった。その人たちは、人の一生は重き荷を負って遠き道を行くがごとしと言うでしょうか。言いませんね。俺の人生はそれは苦労もあったかもしれないよと。だけど自分の親父の職業を継いで一生懸命やってきて、かかやガキも良かったし、俺の人生は良かったなというふうに言うでしょうね。そうすると、徳川家康よりか鍛冶屋のじいさんの方が幸福だということになりますね。そうすると、幸福というものは一体何だろうかと思うわけですね。もちろん、こういったその有名な人の時世、人間50年下天のうちを比べれば夢も幻のごとくなりとかね、何話のことは夢のまた夢、つまり一瞬に終わる人っていうのが夢のまた夢と思いながらこの世を去っていく、また成功したという人が重き荷を負って遠き道を行きがごとくという、もちろんああいった江戸幕府を作るような大事業を成すためには、もう本人は幸福である可能性はないんですよ。それから織田信長とか豊臣秀吉のように、まあ言えば短い期間に猛烈なことをやると、それは人生にとって夢にしか過ぎないということなんですね。これ両方ともそうだと思いますね。そうだと思うっていうか、これまでの長い人生、人類と人生というものを人間が考えてきた、まあ、一つのですね、姿を示していると思うんですね。だから今、例えば一生懸命やって、一生懸命やるのは全然いいんですけど、それが重き荷になり遠い道を行くということになるとですね、それはやはり、それは人間としては偉大ですよ。江戸幕府を作ったってこともすごく大切なことですね。それは戦国の世を平定し、多くの日本人が江戸文化の中で、江戸時代のところで平和な生活を送ったわけですから、もう偉業ですよ。偉業中の偉業ですね。徳川家康は偉業中の偉業です。しかし偉業にはやはりペナルティがあるんですよね。人間として本来やるべき姿、人間の本来の人生の姿から言うとですね、やっぱり多くの人にものすごく多くの幸福を与えました、徳川家康は。しかしその分だけは自分が辛さを背負ってるんですよね。まあこれが、まあ、人生の一つの姿であると、まあ、いうふうに、まあ、思うんですね。 人生とはどういうものか、人生の幸せとはどういうものかっていうものは非常に難しいわけで、それでこそ古今東西お釈迦様から始まって、いろんな人が深く考えてきた。おそらくはお釈迦様の前、お釈迦様ってのは紀元前600年ぐらいですから、まあ人類がそういうことを思い始めたっていうのはやはりどういうふうに短くても6000年ぐらいはしてると思うんですね。そういう意味では、まあ尽きぬものではありますが、しかし私たちの文明の進歩とともにですね、もう少しいつまでもお釈迦様、いつまでもイエス・キリストではなく、またそれをこうヨーロッパのように一回落としてと、まあバートランド・ラッセルが言ってるようにイギリスのですね、宗教は宗教というかそういう素晴らしい考え、人生に対する考えはお釈迦様で生まれてキリストで死んだと、イエスで死んだというようなことではなく、私たちはやはりその自分の人生、自分の幸福についてもですね、一歩一歩前進した形で、ちょうど我々がかつて、冷たい水で手を洗って赤切れになっていったのが、瞬間湯沸かし器というのができて、そして赤切れがなくなったようにですね、人生の幸福、人生というもの、前世の過ごし方もですね、少しずつ前へと、進むのがいいんではないかと、私は、そのように思うわけです。